アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2329回1月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは猿も木から落ちるです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。歯の定期検診に行ってきました。歯垢をしっかり取ってもらってすっきりです。歯が落っこちないようにしっかりケアしていきましょう。小さい頃に治療した歯が最近気になっている三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。猿も木から落ちる猿で思い出したんですけれども、モンキーパンチ先生の代表作ルパン三世とバーサスキャッツアイのアニメが1月27日からプライムビデオで独占配信ということで、今からちょっと楽しみにしています。どんなストーリーになるんですかね。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。弁護士になるために受けた司法試験の論文試験である得意科目がしなかったんですが、蓋を開けてみると結構いい点数でした。受験生の皆さん頑張っていきましょう。今日もよろしくお願いします。
IT メディアにあった記事です。 Mac mini が M2、M2 Pro チップを搭載してモデルチェンジ、2月3日発売で 84,800円からという記事が出ていました。先週 MacBook Pro や HomePod と一緒に発表発売予定になりましたんで、皆様もご存知だと思います。ここでは収録の関係で春さんがいらっしゃらないので、三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
スミレさんだよこの配信ではカットされてるかもしれないですけど、前回は山浦さん、春さんって間違えましたからね、私のこと。
それええわ。めっちゃ合
わない。ハマっちゃった。
そうですね。
それだけ言ってて何回使わせてもらいます。まあまあまあ、ええとして。やっぱり廉価モデルとしての立ち位置が見込まれる Mac mini ですから、それが M2 ということですから、喜んだと思うんですよ。
そうですね。これ、Mac mini マスターの三浦さんとしてはやっぱり気になるんですか？
うん、かなり気になりますよ。昨今 Mac も若干高めになってきている中、買い替えるときに Mac mini のお手頃感がある中で、はい、スペックもいいという感じになってきてて、私、次も買い替えるんだったら Mac mini でいいかなというふうに最近思ってて。
うん、買い替える方ですか？買い足しじゃなくて。
うん、買い替えですね。
買い替えですか？
ちょっとでも、下取り出して何とかしたいので。
はいはいはい。
はい。
しかも魅力的な 84,800円からという、この10万円を大きく割り込むお値段で、これワクワクしますよね。
はい、ね、うん。
これは MacBook Pro と同じで2月3日より発売予定なので、2月3日は Apple Store 行くと多分見れるでしょう。多分前のモデルと見た目は変わらへんから、あんまり感激薄いかも
ね。そうなんですよね。
記事には、最も手軽に Mac を体験できる方法として位置づけられてると紹介の後に、M2 Pro チップも選択できますよというふうに書かれてます。
ほう。
組み合わせは、CPU コア10機プラス GPU コア16機、または CPU コア12機プラス GPU コア19機の2通りから選択することになります。これ、標準は 8GB モデルなんですよ、メモリーが。これメモリーの容量を上げてしまうと一気に値段上がるような仕掛けになってるみたいで。
なるほど。
84,800円の一番廉価なモデル 8GB なんですよ。16GB にすると 28,000 プラスなんですよ。24GB にしたら 28,000 プラスです。だからまあ16でええかなっていうのもありますけど。
うん。そうね。
この時点で何倍になってるのかな。112,800円。もう10万円を超えます。で、これストレージが 256GB なんで、せめて 512GB のストレージ欲しいですね。これ、
そうです
ね、上の方にします。はい、また 28,000 プラスで、14,800円になりました。
わお。すごいですね。この、ラーメン頼むときみたいですね。トッピングをつけていくとどんどん値段上がるみたい。
トッピングは値段上がるラーメン屋さんあるんですか？
ラーメンって例えば1杯、まあ今700円ぐらいじゃないですか。 チャーシューとか一通りちょろちょろっと入って、うん、で、そこに例えば追加チャーシューをトッピングしたりすると大体200円とか取られるじゃないですか。それでもう900円いっちゃって、はい、卵をトッピングしたらプラス100円だで1000円いっちゃうねとか、そんな感じです。
卵入れへん派なんですよ。
ああ、そうですか。
それはどうでもいいな。例えば今のような仕様でちょっと追加しました。私、これ仮想ですけどもね。そうやって14万800円、はい、24回払いで月5866円。払えますね。欲しくなりますね、
うん。いいですね。そう欲しくなりますよ、ほんと。
これ、はい、そうすると山村さん、iMac から Mac mini に乗り換える可能性もあるんですか？
私、もし Mac mini 買うんだったら、iMac 置いといて買い足しにすると思います。
あ、はいはいはいはい。
いや、やっぱり iMac 気に入ってるしね。2モニターで今使ってるから、そういった片方のモニター Mac mini に普段使わしといて、2モニターしたいときと、そういう使い方もできるかなと。
はいはいはい。
Mac mini は過去に何回か使ってるんで、ミニの使い出のありっていうのはよく分かってるつもりではいるんですけども。
Mac mini っていうと入門機みたいなイメージがあったんで、M2 Pro を積んできたっていうのがちょっと新鮮ですね。
う
ん、
そうですね。だから我々が思う以上にね、M1、M2 っていうのは、ベーシックモデルの位置づけなのかもしれませんね。ひょっとしたら。アップルが今考えてるこれからの CPU のグレードみたいなところは。ひょっとしたらこの後 M3 とか、それのまたまだプロとかね、いろいろ出てきて、はい、ひゃーみたいな値段と性能で、どんどんやってくるのかもしれませんけど。さあ、注文しておいたら2月3日には受け取れるかもしれませんよ。ここにはまだ春さん収録で参加されたけど、土曜の配信で春さんが出てきたら何注文したかまた聞こうと思います。はい。何か注文してあると思うんですよ、きっと。
そうね、何かはね。
マクミーの記事を探しましたら、ファイルウェブさんの方にこういう記事が出てました。M2 Pro 搭載 Mac mini の性能、M1 Max を上回るベンチマーク結果という記事で、ギークベンチの報告サイトに登場したデータを元にしています。今回の新しいモデルの Mac mini の型番は Mac14-12 なんですよ。これわかります ?Mac 何番の何番っていうの。
なんか見たことはあります。そうですね。iPhone なんかもこんな感じになってますよね、確か。
我々故障で読んでますよね、普通 Mac mini 何番とか A 何番とかね。それ以外にハードウェアの識別の型番があるんですよ。これで覚えてる人がいるんですよ、世の中には。全部これで言える人いるんですよ。すごいな、
すごい。
全然わからへん、こんなん。絶対覚えられへんと思うんですよ。私は A 番ではよう覚えますよね。A14 何本とか、あんなでは昔は思いますけど。そのスコアが載ってますが、M2 Pro Mac Mini のシングルコアスコアが1952、マルチコアが15013。これ前モデルで同じ数字は1715と7442ということで、桁違いにマルチコアが上がってますね、これ。倍以上ですね。
そうですね。
M2 Pro がシングルコア、マルチコアともに M1 Pro 及び M1 Max を上回ったことになると、記事ではありました。
これで単純に M2 Pro の方が性能が上とも言い切れなくて、M1 Max とかに関しては M2 Pro よりも搭載できるメモリの容量が多くなるんで、メモリをたくさん必要とするようなアプリを動かす場合には、M1 Max とかの方が高性能を発揮できる可能性もまだ残ってるんで、なんとも言えないところですね。
ここでは全然触れられない Mac Studio という存在があるんですけど、私ね、はい、このまま Mac Studio が放置されるとは到底思えないんですよ。Mac mini がこの値段でこういうプロセッサーでしょ？
はい。
さっき私 iMac の話をちょっとしましたけど、Mac Studio も春ぐらいに用意されてんじゃないのかなっていう。
うん。
だから M2 Max、M2 まだウルトラが予定されてるかもしれないじゃないですか、まだ。
そうですね。
ね、だから、
う
ん、
順当にいけばそうですよね。
価格も60万、80万みたいな値段で、ねえ、やってくるんじゃないかなって気がしますよ。本当のグレードお金かかってもいいからそういうの欲しいという方は、ちょっとまだ Mac mini に満足されるんじゃなくて、しばらく様子見の方がよろしいんじゃないかと思います。私は三浦さんがいつか Mac スタジオを買って、やった、ついにスタジオですって言える日が来ることを。
本当ですね。もう何かと最近出てくるの製品でウルトラがついたものが魅力的なものが多いので、ウルトラの CPU を乗った Mac スタジオとか、はいはいはい、買いたいね。
そんな新型の Mac の話の最中に、私は先週は触れなかったですかね。ずっと前に、3年ぐらい前ですかね。3年前ってずっと前ね。柴田文彦さんが書かれた6502と Apple II システムロムの秘密という、ラトルズさんから出版されている本、やっとじっくり読めるような時間取れたんで、買って読んでたんですよ。6502というこの Apple 1、Apple II に搭載された CPU について、ものすごく興味があったんで、ちょっといろいろ調べてました。そしたらちょっと発見がありまして、ドリームライブラリーさんがツイートでこう書いてらっしゃいました。 謎解きをさらに進めると、左は1975年に発売された6502を搭載したジョルトというホビーマイコン、右は1976年にウォズニアク氏が開発したアップルワン。館長はジョルトの利用経験があるので、アップルワンの仕様がジョルトに似てることを知っている。アップル社がその後にアップルワンを必死で回収したのには理由があるのかもしれない。とツイートされてまして、これ前後にもいろいろツイートされてるんですが、ちょっとこのあたりが私は気になりまして。アップルワンはアップルファンの方ならご存知の最初にアップル社として世の中に出したコンピューターです。ワンボードマイコンですよね。むき出しの。あれはスティーブ・ジョブズさんと一緒に会社創業したスティーブ・ウォズニアックさんが設計、開発、制作までしたというホビーマイコンですけど。ウォズニアックさんが世にアップルワン出した76年の前の年にジョルトという同じ CPU の6502を搭載したマイコンがあったというんですね。アップルワンの仕様が非常に似ているっていうことだと、このジョルトをモデルにアップルワンは作られたのではないかという可能性。あくまで憶測ですけどね、これは。当時はパソコンなんて言葉なくてマイコンってみんな呼んでましたけど、マイコンなんていうのもそんなにバリエーションがあるわけじゃないから、どれを作っても大体似た仕様になるっていう可能性はあったとは思いますが、館長さんおっしゃるには、その後アップルはアップルワンを必死で回収したっていうのは、そういう理由じゃないかと、憶測を書いてらっしゃいました。ちょっと私、ここにはまだ我々の知らないアップルの歴史があったりするのかみたいな気持ちがあったんで、ちょっと気になりました。
はいはいはいはい。今までそういう噂みたいなものはなかったんですか？
あんまり聞いたことなかったし、ジョルトっていうホビーマイクについてもあんまり私は知らなくて、ただ6502という CPU 自体はそういうものが世の中に普及すれば CPU の値段がね、それまではやっぱり高いもんだったんですよ。個人がホビーで買うには高すぎるものだったから、ちょっとでも安くして世の中に出そうというメーカーさんがいたから、出たもので、今でもね、この6502を手に入れて、Apple One 動作するマイコンを作ろうという方たち、たくさんいらっしゃいます。iPhone でもね、6502って一回検索してください。そういうアプリありますから。電車の中で Apple One ごっこができますよ。ただし、使い方知ってる人のみやけど。むっちゃ難しいけどね、16進数打つだけやから。きっとね。
わ、大変だ。
あ、ベーシックも一応走るんですけどね。私も暇があって、お金があったら Apple One 作ってみたいと思います。
そんなに高くはないんですか？部品自体は。
単に同じ動きをすればいいっていうだけで今の部品を使うなら全然お金かからないです。それはこだわってね、当時と同じボートで同じ部品で作るなんてこと言い出したら、それはとんでもないことになるんですけど、単に動作が一緒なのであればっていうことなので、私もやってみたいなと思ってます。そういうアップルの残念な歴史みたいな話を触れた後、ほんまに残念なサービスのお話があったんでご紹介します。AV ウォッチさんにあった記事で、動画配信ギャオ3月31日でサービス終了という記事でした。これ突然でしたね。
そうですね。
ギャオは見てました？
いや、私はあまり使ったことがないんですけど、結構昔からあるサービスですよね、これは。
最初こんなテレビとかでしかやってないようなコンテンツをネットで定期的に見れるっていうのは、私はこれギャオが最初やったんちゃうかなって日本では特にそう思ってたんですけど、うん、
無料でしたからね。うん、
まあ、有料で買ってみるコンテンツもありますけどね。
はいはいはいはい。
今でこそ Amazon プライムとか Netflix でアニメでも何でも流星じゃないですか。パソコンでネットでアニメ見るとギャオしかない時があったんですよ、最初は。早くギャオに出ないかななんて思って待って見てるような時もありまし
たね。確か最初の頃は配信に使うのが Windows メディアプレイヤーだったんですよね。
限られたんだから見るのが。前にちょっと触れたんで、ロシアの、当時はソ連って言いましたけど、今でもいらっしゃる、ユーリー・ノリシュテインっていうアニメ作家さんいます。その方のモノクロの古い作品が、今、ギャオで無料で見れます。1月31日、ちょうど今月いっぱいで。ギャオ自体は3月末までやってますけど、そのユーリー・ノリシュテインのアニメは1月いっぱいまで無料で見れますから、ぜひ見てください。日本語字幕ついてますから。私昔わざわざ DVD 海外から買ったんですよ、これ。まだ日本でそういうの見れない頃。で、字幕が英語しかなくて、いちいち止めて字幕を辞書で読みながら見てましたよ。魅力あるサービスなくなって寂しいな。Apple TV プラスがあるからいいか。
うん。そうですよ。
ほんまに思ってるかって言われそうですけどね。
見ましょうぜ。
そうですね。今週はなんか面白い作品あったんですか？
ごめんなさい。まだまだ。まだですけど今年は、
Apple TV プラス係や
ね。確かに、1ヶ月に1本ぐらいは見て、はい、皆さんに共有できてればなと。 思いつつまだ見れてないので頑張ります。
はいはいはい、あ、それはドラマ、映画何にっていう。
どちらも。ああ、Apple TV プラスの
中でコンテンツ。コンテンツってことですね。
そうですね。
はい。もう一つ終了してしまう記事がありまして、これはギガ人にあった記事ですけども、マイクロソフトが Windows 10の公式サイトでの販売を2023年1月31日で終了へという記事で、サポート自体は2025年の10月14日まで続くそうです。私ね、Windows 11の存在のことすっかり忘れてて、10終わるんやったら Windows なくなるのかなって一瞬思ってたんですけど、そうじゃないよね。もう今11が正式リリースしてるんですね。この番組でパラレルズとか VMware とか Mac 上で Windows が利用できる仮想環境を話するじゃないですか。実際自分がこれどちらでも導入しようか言った時、結局 Windows 入れるんじゃないですか。なりますよね。
Mac からだとそうなりますよね、必然的に。
まあ手っ取り早いのはやっぱりダウンロードのサービスですから、これ10なくなったら今後はもうそういう Mac で仮想環境導入いたら11が主流になっていく感じ。
まあそうですね。店頭在庫とかで10を購入できる場合はまた別なんでしょうけど、はい、ダウンロードで買ったに関してはまあ Windows 11がメインになるでしょうね、は
い。収録前も言ってたんですけど、2年前に自分の MacBook Air でパラレルズ導入するときに、Windows どっから買ったえねん思ってわかんなくて、急にパソコン素人みたいになってしまったんですよ。日本橋で電気屋行って Windows 10のインストラ売ってないかなって探しに行ってたんですよ。
はいはいはい。
確かに厚紙は見つけたんやけど、在庫聞いたらないって言われて、そこのお店。普通ダウンロードですよみたいなことを今で言われたから、チェとか思いながら、やっぱりダウンロードかと思って、ダウンロードしかあかんねや、もう今はと思って。言うたら MacOS もそうですもんね、今ダウンロードしかないもんね。そうそう。で、まあダウンロードした。
そうですね。はい、あれですね、CD-ROM とかを何枚も交代交代で突っ込んでた時期が懐かしいですね。
CD-ROM は交代せえへんかったよ。あ、そうか、あったあった。あったけど、あったけどそんなせえへんかった。2枚ぐらいよ、CD は。フロッピー
ね、まあ、そうですね。フロッピーだともう何枚もありましたよね。フロッピーの容量が少ないからもう気合で枚数で稼ぐみたいな。ご利用しのやり方が私は嫌いじゃなかったですね。
これは本当に真剣に残念なお話なんですけども、ヤフーニュースの記事でご紹介します。YMO 細野晴臣、大スター高橋幸宏さんを追悼。物語は終わったが本は消えずずっとそこにある。という記事でした。先日高橋幸宏さん、今年70歳で1月の11日他界されました。もうすごいニュースになってましたね、あちこちで。言わずもがなで YMO 大ヒットでね、いろんな曲、高橋幸宏さんのお名前知った方多いと思いますけど、高橋幸宏さんがあのライディンを作曲したんですね。
おー、あのてっていう曲ですね、うん、て
まあテクノポリスとほぼ同時期に私らよく聞いてたんですけど、この番組、今、スミレさん、ハルさん、三浦さん、ゴエ先生、皆さん、私入れて5人で番組を回してるんですけども、3年以上前に松尾さんがいらっしゃった時は、ゴエ先生も松尾さんも YMO 大ファンなんで、なんか YMO の話、話題が出てくるとニュースに取り上げたら、もう3人で YMO の話ばっかりしてるっていう時がよくあったんですよ。やっぱ世代のものかもしれませんけどね。私らちょうど高校生ぐらいの時にウォークマンが世の中出てきて、で、それを YMO を聞く。みたいな、もう時代の最先端みたいな感じだったんですよ、その時は。ウォークマンは手元にないけど、エアポッズで幸宏さんの曲をいろいろ聴いてみたいと思います。
うん、新しいホームポットも出ますしね。
ね。
YMO 活動してる時期、いつ頃でしたっけ ?78 年結成で。
92年とか4年ぐらいまで、あ、そんなやってないかな。3回っていうアルバムも最後出して終わるんですよ、解散の。
活動期間が78から83年。で、あと93年にその3回のあれを出したみたいな感じなのかなっていう。
私らの世代ではすごく世界的にね、ヒットした人たちなんで、本当に大事な人が一人またいらっしゃらなくなったなって非常に残念な思いでした。ここからですね、気持ち切り替えていきまして、ここまではちょっと残念な話いくつか続けてしまいましたんで、全く逆のめちゃめちゃハッピーみたいなお話がありましたんで、まずは記事のご紹介から言います。ツイッターブルー月980円の価値はある？使ってみた率直な感想という記事でして、ツイッターブルーが嬉しい話じゃないですよ。これはこの記事の話なんですけども、これは週刊アスキーの記事で書いてらっしゃった方は、文、スミーレコンって書いてありますけども、コンって言うのは何なんですか？私ですね、いつもスミーレさんとしか呼んでないから。
いや、これはあれ前言いませんでしたっけ、あの、軽音の。
軽音の略？軽音って読むの、これ軽音。軽音の、はい。こういうのって書いて。コンって呼んだらあかん
そうですね。はい。
ということで、なんと、当番組から IT ライターがもう一人、いつも IT ライターの野下さんゲストで、ね、いらっしゃるときご紹介しますけど、レギュラーで IT ライターがこうしてまた誕生しました。
いつ、なんか、
う
ん、
そうです
ね。いつの間に、アスキーの方へ。
あ、そうですね。アスキーさんで。
週明日のウェブ記事の方では、これからスミレさんの記事がちょくちょく読めるようになるということでいいですか？
そうですね。はい。
そうなると、この番組で、アスキー JP にありました記事ですって、こういう機会が増えるんかなっていう記事がありますけど。
そうですね。
はいはいはい。
本編の記事読んでみますと、ツイッターブルー、この間から言ってます、ツイッターのアカウントの件ですが、スミレさん自身がツイッターブルーの有料サービスで、これなんて言ったらいいかな、サブスクリプションでいいんですね。取ったっていうことですね。
まあ、サブスクですね。はい。
先週の配信の中でもちょっとこの辺触れてましたよね。ツイッターのアカウントのこと。割とそのあたりのことをね、こう、記事でも書いてらっしゃいましたけども。
いや
これは、はい。
まあ、そうですね。記事でも触れてはいるんですけど、
ええ、
実際にはぜひ記事の方を読んでいただきたいんですけれども、
そうですね。
一言で言ってしまうと、ワクワク感を感じたいんだったら980円課金してもいいんじゃないかとか、そういう感じですね。
はい。
いろんな機能が入ってるんで、ツイッターブルーの有料の特典の中に、
ええ。
こういう機能をたくさんほぼ全部使うみたいな方とかだったら、
はい、
月980円って価格は妥当か下手すると安いぐらいだと思うんですけど、
はい、
機能のうち1個とか2個しか使わないって方だとさすがに980円はちょっとってなっちゃうと思うんですよね。
はいはい、
私も機能全部使うかって言ったら全くそんなことはないんで、
はい、
コスパで言ったら980円はちょっと高いなと思うところなんですけど、何かが変わってく時の過渡期特有のワクワク感みたいなのってあるじゃないですか。
はいはい。
例えば、ガラケーが出てきて、どんどん毎月のように新しい機種が出て、
はいはい、
どんどん進化してってるの見てくのとか、ああいうの、まあ楽しいわけじゃないですか。それに近いなんかワクワク感があったので、そういうのが好きな方だったら980円課金してみる価値はあるんじゃないかなと私は思いました。
はい。2023年って、去年もそうやったと思いますけど、今年さらに切り替わる大きな節目かなという気がしますよ。ここまでコロナとかいろいろありましたけど、それは世界的な大きな流れじゃないですか。こと我々が見てるアップルを中心としたその IT のいろんな世界っていうのは、この2023年なんか大きな波の切り替えタイミング来てるような気がしますね。今後はね。皆さん、アスキー JP さん、ぜひブラウザーのブックマークしていただきまして。
私のツイッターの方でも自分の書いた記事は基本的には引用リツイートとかそういった形で流していくつもりなので、はいはい、そっちからもチェックしていただけると嬉しいです。
すみれさん、こういう記事も書いてますね。さらに美味しくロカボ&プロテイン摂取、明星ロカボヌードル美味しさ。
いや、それは私の記事じゃないですよ。
違う。書いてないかな。あ、違うわ、これ。同じアスキー JP さんからもね、これもすみれさんの記事ですね。はい、はい。もう一つご紹介しますと、電動キックボード7月から免許不要へ、パブリックコメント募集開始という記事が出ていましたが、改正道路交通法が今年の7月1日に施行されることを受け、警察庁は1月20日、道路交通法施行令の一部を改正する政令などについてパブリックコメントの募集を始めています。とのことで。このパブコメは2月の18日23時59分までです。みんな思いの丈を送りましょう。思いの丈を送ってもあかんか。どうやねんみたいな意見がある方は送ってみましょう。
そうですね。
電動キックボードの定義もちょっと難しいじゃないですか。はい、
そうですね。今、現状の電動キックボードって、私の認識だと2種類大きく分かれてて、
はい、
1つは通常の原付きのバイクと同じような、時速30キロとかまで出せるタイプで、
はい、
こちらは確か椅子とかつけないとダメだったのかな。
はいはい、
まあ、キックボードと椅子実質キックボードじゃないみたいな感じなんですけど、そういうタイプのものと、それからループさんとかそういうレンタルサービスなんかでもよく使われてる、速度制限があって、で、特例で小型特殊自動車扱いで、走れるようになっているタイプとあって、この二つのうちの今回の改正だと、ループさんとかのような低速なタイプの電動キックボードの方がだいぶルールがガラッと変わるというので気をつけてくださいねというところですね。はい、ただまだパブリックコメントの段階なので、提示されたルールがそのまんま全て変更なしで採用されるとは限らないので、その辺は注意が必要なんですけど、電動キックボード乗ってらっしゃる方は、しばらく情勢を見て必要なら車両の改装とかも考えないといけないのかなっていうところですね。
2325回でも電話線切断の件再度取り上げていただきありがとうございました。新潟のナイクです。急な電話線切れ対策としてスミレさんがお話しされていたポボ 2.0 のデータ使い放題24時間には大変助けられました。特にほぼ48時間使えるというのを聞いていたので本当に助かりました。他には楽天モバイルのデータ無制限2980円にも助けられました。 情報を聞いておくというのはトラブルの際とても役に立つのだと今回のことで改めて思いました。配信お待ちしてますのでお体にお気をつけて皆さん頑張ってくださいと、ナイクさんからコメントいただいてました。大雪の大変な状況でして、ね、最初コメント寄せていただいた件の流れでした。
ご自宅の電話線が雪で切れちゃって大変だったっていう方ですよね。
うん、途中でほぼ48時間って言葉があって、あ、これポボってそこから取ったんかなって思ったけど、そうじゃない。
いやー違うと思いますよ。
そうじゃない。
ほぼ 2.0 って何なんですか？ 1.9 とか 1.8 とかそんな感じですか？
それは、48って書いたらちょっと具合悪いから、24の2倍やでっていう。
あ、そういうことですね。
したんかなって今ふと思ったんですよ。
ポボ 2.0 っていうあの au 系の寿司のサービスで、24時間使い放題っていうのが
あって。あれなんでポボっていうのかまだ知らないんですけど。
ポボ。意味はあったはずなんですけど、確かこれ。はい、ただ、うん、なんていうか、ポポがそうだとは言いませんけど、大体日本の会社って最初に語呂だけ考えて、はい、無理やりそれにこじつけるじゃないですか、意味を。
はいはいはい。
なんとなくそういうことなのかなという感じも勝手に思ってるんですけどね。英語で新たな視点を意味するポイントオブビューと、ラテン語で卵から最初からを意味する、これは読み方がわからないんですけど、ABOVO と書いて、
うん。
アボボなんですかね、うん。が由来になっていると。
まあ、楽天モバイル、データ無制限2980円。モバイルマックスやめてから、まあ、あんまりその辺考えてもわかんないけど。
もうちょっと繋がってくれればね、楽天。
そうなんですよ。まあ、現状だとまだ楽天さんはプラチナバンドをもらえていないので、まあ、辛い部分ではあると思うんですよ、はい。プラチナバンドになれば、だいぶ変わってくる部分はあるかなと思うんですけどね。
情報を聞いておくと、トラブルの際、とても役に立つということなんですけど。この番組、情報番組として受け取ってもらえてるかどうか、ただただ疑問ではあるんですけど、私がとにかく待ててしまってるところがあるので、また山村のしょうもない話を聞かされる番組かこれはと思ってる方だいぶいるんじゃないかと思って、非常に危惧してはいるんですけども。
いやいや、もう本当、私自身が勉強になってますから、こんな視点のニュース取り上げてくれてありがとうとかって、僕も発見してますよ。収録参加しながら。すみれさんとか山村さんの特撮の話とか、全く私これまで触れたことがなかったので、へーっていうふうに感心しながら静かに聞いてます。
はい、何のメリットもないけどね。
いやいやいや、すごくね、刺激には本当になってますよ。本当に。
いや、でも私もバイクとか車とか全然乗らないんで、山村さんが原付きの話とかしてるときは、はい、ああ、なるほど、乗ってる人だとそういうふうに感じるんだなとか、そういう発見というか、そういうのありますね、やっぱり。
うん、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記事も泣かずば打たれまい。家事に内緒で iPhone を最新モデルにして前のケースに入れて使っているのに、うっかりやっぱり今年のモデルは反応いいわーと言ってしまったとか、天国にいるジョブズ氏も Apple Park を見たら誰がこんな立派な社屋を作ってくれたのかと言ってるよと言ってしまって不勉強がバレたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年2月22日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月28日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。